今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の8章5節から13節までです。マタイの福音書の8章5節から13節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていて、ひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたはすべての権威の上に座されるお方。この地上のどの権威、どんな社長でも、どんな総理大臣でも、どんな大統領よりもはるかに上に座されるお方、人間の権威以上に自然界をも支配され、宇宙のすべての運行をも支配する権威のあるお方、万物はあなたの御言葉によってなっており、それによって今動かされております。どうかしよう、私たちはあなたのその権威、御言葉なるあなたのその確かさ、御言葉なるあなたのその法則の素晴らしさをますます知恵と啓示の霊を与え知ることができますように。どうか今日この語るしもべの唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳を清めて、取り置き蔵としてあなたの命をしっかりと私たち全ての心に、霊に、体、魂に届けることができますように、イエスよ、どうかこれからの一切を支配してください。全ての権威の上に座される私たちの主イエス・キリストにお委ねし、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がですね、こんな信仰はイスラエルの中で見たことがないって驚かれた人、そういう人になりたいですね。私たちもイエス様が驚くほどこんなに素晴らしい信仰見たことがない言われた人はどういう人だったのか。それはですね、毎日神殿に通っている人ではありません、立法に精通している人でもありません、御言葉をよく知っている人でもないんですね。イエス様がその最上の褒め言葉を言われた先の人とは、 百人隊長でした。ローマ人です。ユダヤ人ではないです。ですから、神殿を礼拝したくても、彼らはこの百人隊長は、神殿の奥深くに行って礼拝することはできないんです。異邦人の庭というところまで、せいぜいそこ止まりで、ここから先はもうイスラエル人ユダヤ人以外はダメだよって、止められてしまう。そんな、まあ、霊的にはハンディキャップを負ってるかのような、まあ、そういう感じですね。でもそれでも百人隊長は神様の御言葉を、少ないながらも理解しておりました。そしてこの百人隊長はその言葉をですね、それがどれほどの権威を持っているかということを彼は熟知していたんですね。彼は本当に見ていないことを、見ているかのように、それを受け取ることのできる人だったようです。イエス様がですね、このカペナウムという町に入られると、この百人隊長、イエス様が町に来たということで、イエス様の身元に来て、で懇願して言うんです。主よ、私のしもべが中分闇で家に寝ていてひどく苦しんでおりますと、この百人隊長、ローマの兵隊であり、100人を引率する、キャプテンであるからには、それなりの能力があったでしょう、知恵もあったでしょう、そういう人です。でそれでなおかつ、主のもとに来て懇願していった内容が、自分のなんか、出世とか、自分の祝福とかではなく、しもべ、自分の、しもべの耐え、これ直訳するとですね、自分の子、あるいは若者、私の子、私の若者が中風で病んでいて、で家に寝ていてひどく苦しんでいます。自分の部下のために、自分の、その、大切な、100人いる部下のうちの1人が中風で病んでいる、戦い、している彼らです。ですから、まあ、当然何かのしらの傷を負ったり、脳に損傷を負ったりして体が中風で動かなくなることもあるでしょう。でもそれに対してですね、この百人隊長イエス様の元に来て、主よ、私のしもべが中風で病みで家に寝て苦しんでおります、まだ彼は癒してくださいとか来てくださいとかそういったことを一切言っておりません。でイエス様はですね、その彼に先取りして、行って治してあげよう、イエス様は言うんですね。この百人隊長は、私は別に来てって言おうとしていなかった、でもイエス様がせっかく行って直してあげて言ってくれるからには、じゃあ得したなっていうことで、でそれでどうぞどうぞおいでくださいとかそういうことを言わないんですね。牧師に祈ってほしい人は結構いるんです。牧師が手を置いて、癒しのために祈ってくださいと、いう人は、そう願う人はたくさんおります。でもこの百人隊長は何をしたか、牧師先生が、よし、じゃああなたのところに手を置いて癒しを祈ってあげようと、言われたんですけれども、でもあ、ぜひ祈ってくださいとは言わずですね、いえ、私にはその資格はありません、ただお言葉をくださいと、そういうふうに、言うんですね。ちょっとイエス様もんって、驚かれたかと思います。百人隊長の言うことはこういうことです。8節、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。なんと屋根の下に入れる資格はない、この百人隊長は言っております。実際百人隊長は異邦人です。ですから、ユダヤ人が異邦人の家の中に入るということ、それは、自分を汚れにの家に身を投じるということですので、ですからイエス様を、この百人隊長の家、異邦人である自分の家にお迎えする資格はないと、まず、御言葉を、そのぐらいは知っていたんですね、百人隊長。でそれで、ただ、あなたをお入れする資格はありません、ただお言葉をいただかせてくださいと言われるんですね。でそのなんで百人隊長はそのお言葉が欲しかったのか、拒絶ですと 申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますと、ね、イエスはこれを聞いて非常に驚かれたんです。なんで驚かれたか、これほどの権威を、ね、熟知している人、このような信仰を見たことがないと。要するにですね、イエスさんがわざわざ行って手を置いて癒しを祈らなくても癒されることが可能だと、むしろお言葉一つで、ね、イエス様は癒すしか可能なお方だと、この百人隊長はね、信仰告白をしたんです。どういうことか、イエス様のお言葉には権威があります、ね、皆さんも、ね、会社である程度の、ね、地位があるのでしたら、部下が部下に対してあれをせよと言えば部下はあれをします。こっちに来なさいと言えば来るはずですね。それと同じ権威構造を霊的にこの百人たちは見ていたんです。イエス様はですね、霊的権威構造の中でトップであるということを知っていたんです。ですからイエス様が、ね、山に対して行けと言えば山へ行く、山に対して来いと言えば山へ来る、ね、そういう権威を持っているお方だとこの百人たちはイエス様に対して見ていたんですよ。山に対して来いとは、まあ、ちょっとあまり嫌でしょうけれども、祝福に対してイエス様が来いと言えば祝福が来るんです。災いに対して行けと言えば行くんです。それほどの権威を持っているお方だとこの百人隊長は知っていたんですね。なぜか百人隊長はね、御言葉をあまり知らないです、ね、神殿にめったに礼拝できない身分です、ね、遠征中の兵士というのは、もうずっとそれにかかりきりですから。でもそれでもですね、彼はしっかりと権威構造を学んでいたんです。イエス様に、ね、これほどの信仰私は見たことがないというその信仰をどこで培っていたか、ね、戦場とかあるいは兵、ね、宿営地とかそういうところで学んでいたんです。何も神殿の中でしか御言葉を学べないわけではないんですよ。教会でしか御言葉信仰が育めないというわけではないんです。やはり一人一人ですね、時には仕事などの通行で教会に来れない時はあるでしょう。でもその皆さんが使わされている先々においてしっかりとですね、霊的な養いを育むことができるんです。信仰を培うことができるんです。信仰とは何も教会の中だけで養うものではありません。皆さん一人一人がですね、世に出て行き神と皆さんとの、ね、1対1のその交わりの中において信仰は育んでいくものなんです。ですから、ね、社会人でなかなか教会に来れないという方でもですね、しっかりと行く先々において死を認めているのであるならば、ね、その地においてしっかりと信仰を育むことができるようになるんです。むしろですね、イエス様おっしゃってます。御国の子らが逆に外の暗闇に放り出されて泣いて激しいするような時が来ると。私たちはですから、自分は教会に通ってるからとか、自分はクリスチャンだからとか、ね、だから安泰だ、ね、そういうふうに思っていてはならないんです。神様はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こしできることがおできになるからです。だから悔い改めにふさわしい実を結びなさいとバプテスマのヨハネは言ってるんですね。自分はアブラハムの子孫だなどと思っても見るなと彼は言っております。むしろ悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、ね、斧は木の根元に置かれている、ね、それで悔い改めにふさわしい実を結ばないものはみんなすぐにでも切り倒される準備ができていると、ね、バプテスマのヨハネは言いました。私たちも悔い改めにふさわしい実をですね、結んでいるべきなんです。教会に通っている、ね、自分はキリスト者だ、自分はもう罪許されたんだ、だから好き放題やっていいんだではないんです。悔い改めにふさわしい実を結び続けていないならば、私たちも切り倒されて外の暗闇に投げ出されて、ね、泣いて激しくする、ね、この11節以降になりますね。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも 西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。ね、御国の子らは要するにですね、イスラエルのあの神殿に、ね、異邦人の似合いよりもさらに奥深くで礼拝できていたようなユダヤ人でさえも、ね、悔い改めの身におふさわしく結んでいないのであるならば、信じていないのであれば、イエス様を、ね、軽んじて、ね、いるのであるならば、外の暗闇に放り出されて、ね、そこで泣いて歯ぎしりするんです。こういうことが実際に起こるんですね。私はこの教会で誰一人、ね、かの日外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりする人が出ないようにと祈っておりますけれども、実際に悔い改めにふさわしい実を結んでいないものはこういうふうになってしまうんです。このしもべも全く同じです。私もですね、悔い改めにふさわしい身を結ばず、信仰を、ね、あの牧師というこのなんか立場を、ね、甘んじて、で人々からの称賛を甘んじて受けて、でそれでどんどん霊的に鈍っていくのであるならば、ね、ソロモン王もそうでした。本当に油断は大敵なわけですね。もし皆さん一人一人が、ね、かの日、ね、外の暗闇に追い出されて、そこで、ね、あの泣いて歯ぎしりする、窓の中を見れば宴会が楽しそうに、アブラハム、イサク、ヤコブの食卓で、ね、あ、天世で一緒に礼拝したあの人がいる、この人がいる、でもなぜ俺はこんな外の暗闇で泣いて歯ぎしりしなければいけないんだ、ね、そういう時本当に悔しいですよ。泣いて歯ぎしりする、それはどんなに、ね、悔しいでしょうか。しっかりと礼拝するべき時に礼拝をして、信じるべきお方にしっかりと信頼して歩むのであるならば、皆さんは、ね、かの日この、ね、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒にあの天の食卓について、ね、そこにはこの百人隊長もいるところです。信仰の偉人、あの人この人もおります。イエス・キリストにあって天に召されたあの生徒たち、この生徒たちもこの食卓に集っております。どうか皆さん、この食卓につける側になりましょう。外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするような不信仰のものにならず、イエス様をしっかりと信頼してイエス様の道を歩みましょう。イエス様の言葉、それは力があります、権威があります。なぜならイエス様の言葉によって光が、ね、作られ、ね、天と地が分けられて、ね、イエス様の言葉によって地上に生物が誕生し、そうして今はこうして、ね、全てのものが成り立っているからです。万物は言葉によってなりました。そしてこの天地はやがて同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれていると、第2ペテロ3章の7節に書いてあります。その火はですね、火とまた煙によって取っておかれております。すべての万物は言葉によって成り立っております。イエス様の御言葉、このイエス様の御言葉をですね、ですから私たちも信仰を混ぜて宣言するのであれば力を得るんです、ね、この百人隊長、ね、イエス様のお言葉だけをいただかせてくださいと、ね、お言葉には権威があるんです、ね、実際昨日も、ね、ある姉妹、風邪の症状があって、でも、ね、それを、ね、それはイエスの目にあって不法宣教である、ね、神の娘に、ね、不法宣教する者出ていけと、イエスの名によって、ね、出ていけ言ったら、ね、もう今日、ね、元気になってるんですね。御言葉には力があるんです。信仰を混ぜて宣言するのであれば、この御言葉、何せこの言葉によって天地は成り立ってるんです、ね、聖書、ね、こうしてみれば一つの本ブックです。白黒の、その文字列のその集まりです。でもそれはそのロゴスなる言葉がですね、皆さんの信仰を混ぜ込むことによって霊魔となり、力となり、命となり、実体化した力となるんです。実体化した癒しが行われます。この、ね、中部の、百人隊長のしもべのように、また、ね、その昨日の姉妹のように、実体化した癒しが行われるんです。必要の満たしも実際的に行われるんです。イエス様の言葉、それは 地を創造された力強い言葉、そして私たちを生かし、私たちを癒し、全て必要を備えてくださるものです。どうか皆さん一人一人がこの神を知ることのこの知恵と啓示の霊がますます備えられますように、皆さんの心の目がはっきりと見えるようになって、この神様の御言葉の力強さ、素晴らしさ、また神様に召し出されたその望みがどれほど栄光に富んだものであるかを、どうか皆さん一人一人さらにさらに知っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、天と地を創造され、そのこの万物は全てあなたの御言葉によって成り立っております。主よ、どうかお言葉をください。私たちを癒してください。私たちの必要を満たしてください。どうか愛するあの兄弟、この姉妹のその状況をあなたが憐れみ、必要を満たし、病を癒し、しいたけから遠のけ、そして全て必要を満たしてくださいますように。ですよ、あなたの権威をますます知り、あなたの御言葉の素晴らしさ、奥深さ、それをますます知ることができますように、どうか知恵と啓示の霊で私たちを満たしてください。この百人隊長のように本当にあなたを驚かせる、こんな信仰は見たことがないと、そのような信仰の持ち主となることができますように、イエスよ、どうか助けてください。今日いただいたこれらの御言葉の命に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父